次は、新春特集、荒川の町を盛り上げる。まず、絵本作家、松田奈々子さん。絵本作家のほか、画家としても活動。荒川区からの依頼で、食品ロスをテーマにした絵本、アラペンのお願いを、区内の保育士と共に制作。私が生まれ育ったのは北海道なのですが、平成29年から荒川区に住んでいて、自宅はアトリエを兼ねています。絵本作家を志したのは、学生時代の造形教室でのアルバイトがきっかけです。教室に通う子供たちのお迎えの待ち時間に、絵本の読み聞かせをする機会があって、久しぶりに絵本に触れました。その時、絵本の奥深さや自由さを感じ、大人が読んでも楽しめて、心に響くものがあると気づきました。それと、もともと油絵を描いていたので、絵に何か言葉を添えることで絵本にできる、ということが、自分の中の世界を広げられるように感じて挑戦したのが始まりです。アラペンのお願いでは、一人一人が世界中の様々な人とつながっていて、それぞれの小さな行動が積み重なり、大きな力となって変化が生まれるという内容を書きました。実はこの絵本の制作は、近所のお店の方や小具図書館の方を通して縁がつながり、実現しました。他にも、劇中画を担当した映画の原画展を開催したときは、また別の近所のお店の方がギャラリーを紹介してくださったり、ギャラリーの方が車椅子のお客さんが来場しやすいようにと、介護関係の方に相談してくださったり、どこからどう生まれるか予想できない縁でつながっていくことが多くて、驚きつつも、その温かみに感動しています。荒川区は、昔からあるものと新しいものが、とても調和していると感じます。昔から住んでいる方が、新しく住み始めた方を受け入れる。そんなフレンドリーさが素敵です。今年は絵本作家になって10年を迎えるので、自分の表現したいものや絵本で伝えたいことをもっと掘り下げて、表現の幅を広げていきたいと思います。また、ワークショップ等の対面のイベントも実現させていきたいですね。次に、第二日暮里小学校4年生、2年生、呉相馬さん、秋名さん、空手の大会で優秀な成績を収めている、令和3年度荒川区教育委員会褒章を兄妹揃って受賞。相馬さん、僕は小学校1年生の時に本格的に空手を習い始めました。今は自分の癖を直すことや動きを素早くすることを特に意識して練習しています。型はかっこいいところが、組手は相手と直接戦えるところが好きです。新型コロナの影響であまり練習できなかった時は、トレーニングとしていつも5キロメートル走っていて、上野公園まで走ることもありました。妹の秋名は、普段は面白くていつも笑わせてくれるけれど、空手の試合になるとしっかり切り替えができて、スイッチが入るところがすごいと思います。荒川区の好きなところは、公園が多いところです。運動や遊びができるところがたくさんあるので、よく友達や秋名とみんなで、鬼ごっこしたり、かくれんぼしたりしています。今の目標は、型も組手も、関東全国大会でメダルを取ること。将来もずっと続けて、強い選手になりたいです。秋名さん、私は兄の相馬が空手を習っている様子を見て、かっこいいと思って始めました。型と組手なら、組手の方が好きです。ただ、この間参加した大会は男女混合で、相手の男子の攻撃が力強くてびっくりしました。でも、負けたくなかったので、途中から頑張って反撃しました。練習は疲れる時もあるけれど、勝つために、きちんとやるときはやる、と決めています。相馬は優しいです。 空手をしているときは真面目で、組手が強い。一緒に練習したり、家でも空手の話をしたりします。学校は楽しくて、みんな仲良し、授業も好きです。将来は、かっこいいシェフか、英語の話せるパイロットになりたいけれど、今は空手を一生懸命頑張ります。去年は関東大会の組手で、兄、妹、どっちも銅メダルだったので、次は関東全国大会で、型も組手も、兄、妹、一緒に金メダルを取りたいです。次に、何か指導店主、野口隆弘さん。子供から高齢者まで集まる、町の図書館、何か指導を運営。子供向けの学習塾等も兼ねている。私は和歌山県出身で、何か指導を開いたのは、令和2年の4月頃でした。元は教員たちの悩みを共有する居場所として準備していましたが、コロナ禍で気軽に外出できない状況になって、開設が難しくなってしまいました。ですが、せっかく商店街にあるのだから、教員だけでなく、いろいろな人に来てもらおうと考え、思い切って開設しました。すると、想像以上に多くの方が来てくださり、様々な悩み等を聞く中で、地域全体に開かれた場所になっていったように感じます。何か指導には、その人がそこにいる、それでいい、という理念があります。そのため、来た方がどう過ごしたいかを観察し、共に過ごすことを大事にしています。開放的な場にしたくて、図書館という形はありますが、過ごし方は自由です。最近は、ピアノを一人で弾いて満足そうに帰るおばあさんがいます。私たちは何もしていないけれど、その方にとってはここが居場所になっているのかな、と感じますね。特にやりがいを感じるのは、子供たちなりに抱えるストレスが、ここで解消されていく様子を見られた時です。また、ここがなかったら困る、という声をもらった時にも、誰かの居場所になっていることに気がつき、やっていてよかったなと思います。荒川区のいいところは、義理人情を重んじるところ。例えば、回覧板を回す時、それが世間話等のコミュニケーションを取る機会になっているところに、下町らしさを感じます。今後は商店街全体を巻き込んで、子供たちが実践的な学びを得られる環境を作りたいです。また、家から出るハードルが高い子たちの居場所づくりもしていきたいですね。次に、株式会社富士製学、額縁職人栗原大地さん。荒川区が実施する伝統工芸に興味のある若者をサポートする匠育成事業を終了。現在、額縁職人として活躍中。荒川区には約11年前から住んでいます。元は服飾デザイナーを目指していましたが、美術館で絵画を見ているときに、洋服が人を飾るように額縁は絵を飾っている、とふと気がつき、額縁に興味を持ちました。その後、富士製学を見学する機会があり、こんなに大規模な額縁の製作所があるのか、と衝撃を受け、入社を決めました。最初は不安でしたが、師匠から技術を吸収して、できることが増えるほど励みになりました。匠育成事業では、区内の若手職人さんとのつながりができました。私は単身で職人になりましたが、家業を継いでいる方もいるので、そういった方たちの考えから新しい気づきをもらえて、切磋琢磨できる関係です。私たちが作る額縁はオーダーメイドのため、型にはまったような正解はありません。自分なりのイメージを具現化することは、職人としてのやりがいですね。例えば、経年変化した様子を、あえて新品の額縁で自然に表現するとか。額縁は中身の作品とともに注目を浴びているはずなのに、額縁自体は目立ちすぎず、中身の作品の引き立て役になる。目立つくせに目立たない、 その矛盾が面白いです。でもやはり、額縁だけ見てもかっこいいというものを作ることにもこだわっていますね。荒川区は刺激的とも落ち着いているとも捉えられる街だと思います。歩いて通勤しているときに新しいアイデアが湧いたり、気持ちが安らぐような公園が多かったり、雰囲気が心地よいです。自分の活動を通して額縁の魅力や富士製学でしかできないことを多くの方に知ってもらえたら嬉しいです。そのためにこれからも新しいことに挑戦し続けていきたい。この仕事も会社の人も大好きなので、みんなで盛り上げていきたいです。